次は一般質問です。14人が町政を問う。公明党岩城恵子。大会合時代の支援体制の強化について。待つ支援から届ける支援のホームスタートを。介護保険制度がスタート時は1割台だった男性介護者比率が3割を超え、親の介護で退職する離職者が増えています。この支援体制に町はどう取り組んでいますか？
健康増進課長。介護について在宅介護支援センターや地域包括支援センターで取り組んでいます。
男性介護者を支援するサロンの開催はどうでしょうか？
健康増進課長。町では介護者交流会や共同の町づくり主催のサロンが開催されています。
ホームスタートの導入。子育て経験者が定期的に乳幼児家庭を訪問し、子育ての悩みを受け止め、寄り添い、傾聴するボランティア活動で、行政と民間の連携により、家庭の孤立や児童虐待などを未然に防ぐ子育て支援のホームスタート導入はどうなっていますか？
子ども支援課長。近隣の状況を把握しながら、調査研究していきます。
住民サービスについて。役場の駐車場に内部障害者用のハートプラスマークやマタニティマークの表示設置はどうでしょうか？
財務課長。今後他の設置や要望の動向を注視していきます。
交通安全対策について。交通事故の多い川越街道と幹線16号線の交差点に、以前から要望の早急な手押し信号機の設置の進捗はどうなっていますか？
道路交通課長。昨年、埼玉県警の指導により、交通量の調査を行い、早急に設置するよう東入間警察署に強く要望しました。照明についても検討していきます。
その他の質問。1. 高齢者虐待の現況と対策。2. 赤ちゃん全戸訪問事業の取り組み。3. 期日前投票宣誓書の事前配布について。公明党小松慎介。町民のために福祉サービスの向上を。高齢者の足の確保は急務。公共交通の状況は。主眼は高齢者ですか？
政策秘書室副室長。交通空白地域、高齢社会に対応できる足の確保を検討中です。一部地域だけでなく、三芳町全体の計画で研究を進めています。
今後の予定は？
政策秘書室副室長。提言を受け、実効性を議論し、町としての計画を策定します。試運転を平成26年度に実施予定です。
体罰について。三芳町の状況は？
学校教育課長。平成24年12月に1件事故がありました。
生徒の様子は？
学校教育課長。数日間休みましたが、今は登校しています。
なぜ体罰に至ったのですか？
学校教育課長。適切な指導ができなかったことが要因です。
学校への訪問状況はどの程度ですか？
学校教育課長。指導主事や教育委員が年間30回から40回程度訪問しています。
保護者などとの連携はどうしていますか？
学校教育課長。保護者、地域の皆様と協力して教育活動が行えるよう努めます。
児童生徒への聞き取り調査は行っていますか？
学校教育課長。生徒、保護者、教員に調査を行います。
今後の対策は？
学校教育課長。一人一人に合わせた指導方法や複数の教員による指導など組織的な指導体制を構築します。
誕生学の授業を行ってはどうですか？
学校教育課長、今後研究していきます。
介護ボランティアポイント制度について、三芳町でも導入してはいかがでしょう？
福祉課長、様々な課題があり、今後研究していきます。
パスポート窓口について、パスポート発行窓口を設置する自治体が増えています。三芳町でも設置してはどうでしょう？
住民課長、専門的な職員の設置が必要なので、現状は難しいです。
細田家長、中央公民館閉館から早1年、建設予定は、鶴瀬西通り線と国道254交差点どうなる？中央公民館が閉館となって早1年が経とうとしています。進捗状況はどうなっていますか？
教育総務課長、平成24年度に基本設計業務を行い、終了後に議会に報告、平成25年度の当初予算に実施設計業務の委託予算を計上し、平成27年度開館に向けて準備を進めています。
27年度が完成ということですか？
教育総務課長、27年4月から使えるようになるかと思っています。
代替施設の利用者からの不満はないのですか？
障害学習課長、文化会館、体育館とも特に不満の声はありませんが、体育館利用者1団体より定期的に予約ができなくなったと報告を受けています。観光産業課長、特に不満は聞いていません。自治安心課長、集会所も特に問題点、指摘はありません。政策秘書室副室長、庁舎3階の利用団体からは喜ばれています。
庁舎は狭いと聞いています。確定申告をしている部屋は借りられないのですか？
財務課長、今のところ予定していません。
鶴瀬西通り線国道254交差点の進捗状況はいかがでしょう？
都市計画課長、2月5日、県知事より土地区画整理組合設立の許可がおり、3月組合設立総会、7月ごろ地権者に勘違案の狂乱、調整を行い、10月ごろ仮勘違指定、移転保証交渉開始などで工事着工は2年後先ぐらいになります。
以前、完成は平成32年と聞いていましたが、早くならないのですか？
都市計画課長、業務代行方式の事業が順調に進めば、おおむね2年ほど短縮できるのではないかと思います。
公明党内藤美佐子、国の助成金活用で安心安全のまちづくり推進、地域の元気臨時交付金の申請について、公共事業の町負担分を8割カバーする交付金で命を守る社会インフラ整備などの事業を行ってはどうですか？
財務課長、対象事業は24年度補正予算に対応しました。今後追加の交付などがあれば事業を検討し活用します。
いじめ対策推進事業は進んでいますか？
学校教育課長、新年度新たにスクールソーシャルワーカーの配置を見込んでいます。
保育所の保育士不足解消に給与の上乗せ分を補助する国庫補助事業はするのですか？
子ども支援課長、支給要件が合うようなら申請が漏れないように民間保育所に情報提供していきます。
緑と花のまちづくり、町民団体が土地所有者から空き地を借りて植樹や花壇を作ったり、ガーデニングに励む個人宅の庭を一般に公開する制度の創設はありますか？
都市計画課長、 個々の緑地の質を高める有効な手段として貴重な提案です。
植樹や花で整備した仮称地域の庭は三芳町の観光資源にならないのですか？
観光産業課長、町の宝となり得ます。町全体として研究及び情報公開もします。
子どもの安全について、児童生徒の給食アレルギーについて教職員の間での情報共有化と、自己注射薬エピペン使用について教職員向け講習会の開催はありますか？
学校教育課長、情報の共有化は行っています。実際の練習機を使用した講習会の実施を校長会に指示しました。
各小学校、下校時のスクールガード活動の状況はどうなっていますか？
学校教育課長、学校応援団として登録していますが、活動については各小学校で多少の違いがあります。
その他の質問。容器包装以外のプラスチックを有価物として処理することについて。日本共産党、杉本茂。公民館使用料減免規定、名称は変えないで。上富拠点整備は直近の県事業も取り込むべき。公民館が住民の自由な学習、文化活動の場であり、自由なたまり場として差別なく均等に開放されるためには、公民館は無料でなければならないと思います。こうした理念のもとに、減免基準が設けられ、実質多くの団体が無料です。減免基準は変えるべきでないのではと思われますが。
公民館長、公民館運営審議会の答申を受け、検討しています。
公民館は地域住民の自由なたまり場、身近な場所に設置されるべきです。上富、北長井地域の公民館として名称は残すべきではないですか？
公民館長、そうした意見や新しい名称にという意見もあります。内部で検討しています。
指定管理者導入問題。国の強力な推進指導はなくなりましたが、図書館だけは例外です。しかし、図書館法では入場料や資料の利用に対し対価の徴収を禁じています。また、指定機関の存在は蔵書計画、専門性の蓄積を困難にするなど、指定管理者制度は馴染まないのではありませんか？
図書館長、きめ細かな図書サービスをしています。公営で存続したいです。今後、民間活力導入の研究をします。
県の近世開拓史資料館構想を生かすべき。町の上富地域拠点整備基本方針は、農業センターの場所に農産物直売コーナー、地域コミュニティ施設、ビジターセンターなど予定していますが、近くに県の近世開拓史資料館用地があり、その基本構想と町の事業とが重なります。県に強く働きかけ、協働はできないのですか？
文化財保護課長、県は確かに構想は持っていますが、厳しい財政状況から進展していません。借りるなど有効活用も難しいです。
石田豊樹、瑞穂台駅前の環境整備について、横浜からの直通運転を機に三芳町の PR を、西口駅前の放置自転車整備業務について、三芳町の負担割合が撤去保管の放置自転車所有者割合で 65% となっているので、監視員を三芳町から出せないのでしょうか。駅前が無理なら、千曲沢にある放置自転車保管場所だけでも、三芳町から監視員を出したいのですが。
自治安心課長、三芳町のシルバー人材センターの活用を富士見市と協議していきます。
近隣の行政で行っている駅周辺の 歩行者喫煙禁止について、三芳町も積極的なマナーの啓蒙活動が必要ではないでしょうか。
環境課長、多くの町民も通勤などで駅を利用しており、路上喫煙の禁止、ゴミのポイ捨ての禁止について理解を求めてきましたが、さらなる条例の制定などを検討します。
町外から三芳町に来る電車利用者に対し、駅を出ても何も案内もないが、具体的な対策はあるのですか？
政策秘書室副室長、過去に提案いただき、鶴瀬瑞穂台駅前に案内板を設置すべき富士見市と協議し、設置・工事費などの見積もりをしましたが、事業の優先順位など検討の中で断念しました。
3月16日から東上線が横浜方面から直通運転となりますが、三芳町の観光をどのようにしていくのですか？
観光産業課長、観光のホームページも3月末にはでき、情報発信するとともに、プロモーションに関しても積極的に記者クラブなどを活用していきます。
その他の質問。1、公園・子ども広場の砂場の衛生管理について。2、集中豪雨の時などで、道路の冠水箇所のマンホールの安全対策について。3、法令遵守の面から町の条例、規定などで範囲が定められていない部分の勝手な運用について。三芳未来、井田和弘。町民が健康で安心して過ごせる町づくりを。学校の遊具が使えない場合の子どもたちへの影響をどのように考えているのですか？
教育総務課長、自発的な遊びが重要であり、遊びの選択肢が減る点においては影響があると考えていますが、怪我予防の観点から危険な遊具の使用は中止し、早急に対応したいです。
子どもたちのために安心安全基金を創設してはどうでしょうか。
政策秘書室副室長、財政状況からも資金を集める仕組み作りを検討していきたいです。
自然の森公園総合スポーツ整備計画検討委員会の進捗状況はどうなっていますか。
都市計画課長、これまで協議を重ねてきたものを3月中に最終的な答申としてまとめる予定です。
健康づくりプログラムなどソフト面の充実をどのように図っていくのですか。
都市計画課長、町民との協働や民間活力の導入を検討していきたいです。
有給農地の活用をどのように考えているのですか。
観光産業課長、有給農地の面積は平成24年10月の時点で 3.6 ヘクタールでした。活用については国が進める人・農地プランを進めていきたいです。
体験型市民農園についてはどのように考えていますか？
観光産業課長、町民の健康づくりの観点からも体験型市民農園については前向きに検討していきたいです。
町の魅力を内外に発信し、町のブランド化を進めるためのシティプロモーションを今後どのように進めていきますか？
政策秘書室副室長、三芳町単独ではなく、他の自治体や民間企業と連携して協議会を立ち上げ、研究していきたいと思います。
三芳未来、秋坂豊。住民が元気で暮らせる支援策について、シルバーポイント長寿応援制度の創設を。国民健康保険加入者の状況について現状はどんなですか。
住民課長、現在の国民健康保険加入者は1万1970人となっています。
この人数は住民全体のどのくらいになるのですか。
住民課長、三芳町住民の 31.5% になります。
国民健康保険加入者の中で65歳以上の比率はどのぐらいですか。
住民課長、 35.4% 程度かと思われます。
ここ数年の医療費の動向はどのような状況ですか？
住民課長、年々増加しているのが実情です。
そのことが一般会計からの繰入れ金増の要因でしょうか？
住民課長、指摘の通りです。
保険税の収入状況について、収納率が 90% を超えているようですがどうですか？
住民課長、税務課の収税担当者が努力をした成果だと思います。
レセプト点検をどのように活用しているのですか？
住民課長、第三者により点検を行い、疑わしい部分については報告をいただき、当事者に連絡することになっています。
ジェネリック医薬品の反映状況はどうですか？
住民課長、ここ数年の状況は伸びているので、かなり浸透していると思います。
健康診断で人数に制限はあるのですか？
保健センター所長、定員を決めて応募していますが、定員割れの状況もあります。
特定健診で異常があった場合のその後はどうしていますか？
保健センター所長、積極的支援などを行っています。
福祉行政について、障害手帳を所持している住民は何名いるのですか？
福祉課長、24年末で1370名です。
三好未来、山口正史。町の防災計画について、地域防災の初期行動に関して、地域防災初期行動マニュアルが作成され、災害時には行政区などが大きな役割を担うことになっていますが、行政区の防災訓練はどのように考えているのですか？
自治安心課長、実際に訓練に参加することで課題が見えてきます。また体験することで災害時の行動が身につくため、非常に重要だと捉えています。
一時的避難所として区の集会所が指定されていますが、耐震などに問題はないのですか？
自治安心課長、古い集会所も新耐震基準であることから致命的な損傷にはなりませんが、ガラスの破損防止などを改修・修繕を進める中で考慮したいと思います。
集会所の防災用品はどのようになっていますか？
自治安心課長、昭和59年頃に小さな防災倉庫と同時にスコップ、釜なども配布しましたが、その後の物品の補充は行政区が行うことになっています。詳細は把握していませんが、今後は防災用品の備蓄を働きかけたいです。
避難所の防災用品として発電機がありますが、地下水の汲み上げ用と照明などで使用する発電機が別に備えられているのですか？
自治安心課長、発電機は1台備えています。昨年の防災訓練からも備蓄が十分とは言えない状況です。財源の問題もありますが、備蓄は今後の優先課題として検討します。
避難所のトイレ対策は？
自治安心課長、各避難所に非常用プライベートトイレが1台。簡易便器セットを10セット常備しています。その他に本部倉庫に集中配備しているので、状況に応じて地域に配備します。
避難所などでの区に非加入の住民に対する対応はどうしますか？
自治安心課長、区への加入・非加入に関わらず、公平な対応を行っていきます。
久保健二、大型総合病院周辺の道路改良、歩道整備を、変わる交通状況、国、県と早期連携を。藤久保交差点の改良工事ですが、今後どのように推進していくのですか？
道路交通課長、今現在、右折禁止の解除を目的として、用地買収を行っているので、工事が完了すれば、右折禁止は解除されると聞いています。
鶴瀬駅西通り線の 国道接続部付近の拡幅工事はいつごろ行われるのでしょうか。
都市計画課長、2月初めに区画整理の認可を受けましたが、仮勘置指定並びに移転保証などがスムーズに進んだとして、2年先に着手ぐらいです。
国道と鶴瀬駅西通り線の接合部分は、区画整理とは別の事業になると思いますが、この部分の改良と道路の拡幅が最短で完了できるように進めてほしいと考えますが。
道路交通課長、区画整理で西通り線の出口までの拡幅と並行して、国道との接合部分の交差点の工事も進めていきたいです。
歩道もない、安全確保もできてないまま、大型総合病院がオープンしてしまったように思えますが、どう捉えているのですか？
道路交通課長、県の回答ですが、現在、町内3カ所の工事が行われており、そのうちの1カ所でも終われば検討します。
町内の患者さんが多いと考えられるため、今後、早い段階での歩道整備や道路の拡幅など改良工事が必要と考えるのですが、どうでしょうか。
道路交通課長、今後、歩道整備をするように、県へ要望していきたいです。
以前から指摘している第二保育所付近の歩道整備ですが、今後の予定は？
道路交通課長、25年度も予定しているのですが、速やかに施工し、歩道工事が完了するように進めていきたいです。
その他の質問。千曲沢小学校付近、上富小学校校門付近の危険箇所13箇所について。日本共産党、増田真美。待機児童解消と耐震工事中移転先の安全は、バスの通らない地域の住民には選択制を。平成25年度の保育所入所希望者は1歳児が56名、2歳児が48名ですが、町内保育所全体の1歳児受け入れ可能人数は42名、2歳児は32名なので、現時点で待機児童が出ることは明らかであるが、対策はどうなっていますか？
子ども支援課長、家庭保育室や保育所などの一時預かりを利用してほしいです。
平成25年度に第二保育所、26年度には第三保育所が耐震工事を行います。その間、今年度で閉所を決めた第一保育所で保育を行うことになっています。まだ使う予定だったのはわかりますが、老朽化が問題で閉める施設を仮設保育所として使うのであれば、調査を行い、補強、補修などを行ってから使用するべきではないでしょうか。
子ども支援課長、町の建築物耐震改修促進計画に基づいて、耐震診断は行わず閉所を決めました。27年3月まで使用予定だったので利用します。改修は考えていません。
命と安全を守るためには、安全確認をしてから使用すべきではないですか？
町長、安全面を確保しながら、保護者にも理解を求めながらやっていきます。
第一保育所用地の有効利用についてですが、今回しっかりと安全対策を取ってから建物を使用するのであれば、今後も待機児童数が多く見込まれる3歳以下の子どもたちを預かる施設として利用していけるのではないですか？
町長、公共施設マネジメントでも藤久保の拠点ゾーンは研究中です。子育て施設なども含め、複合施設としてトータルで考えていく予定です。
高齢者のための施策。交通空白地の70歳以上の住民には、バスの券か、タクシー補助券制度を導入し、選択制にすべきではありませんか？
福祉課長、いろいろな問題があり、難しいと思います。
三好未来、菊池浩二。地域医療を考える。公共交通など、足の確保をどう考えていくか。かかりつけ医は 患者さんや家族が最初に診療を受ける地域の身近なお医者さんで、必要に応じて症状に合わせた専門医への紹介も行っています。何かあった時にすぐに相談できたり、連絡が取れることを考えると、近くにある地域の開業医がかかりつけ医として最適であると言えます。藤久保にある医療機関が閉院となります。影響をどのように考えていますか？
保健センター所長、今までかかりつけ医として通われていた方には、非常に不便になります。
閉院に伴い、地域医療について住民からは不安の声が上がっています。近くにあり、行けばすぐに見てもらえた安心感があったが、それがなくなってしまった。すぐに医療機関を増やすことは難しいが、対策などの検討はどうなっていますか？
町長、医療機関の閉院で地域の方は不安であろうし、お困りのことと思います。全国的に見ても埼玉県は医師が少ない現状があり、県でも医師の増員を図っています。また、東入間医師会と連携を図りながら、地域医療の充実を進めていきたいです。
住民が安心して受診できるようにするためには、公共交通の整備が必要ですが、すぐに立ち上がるとは言えません。暫定の処置などを検討すべきではないでしょうか。
町長、政策研究所で新しい公共交通について研究しています。コミュニティバスやデマンドタクシーにしても、それなりに費用がかかります。方向性としてはコミュニティバスですが、選択肢としてタクシー券についても議論がありました。何らかの形でタクシー券も考えていく必要があるかと思ったところですが、提案をいただいたばかりなので、今後検討したいです。
日本共産党、吉村光子。生活保護の基準は引き下げるべきでない。水道料金の値上げはするべきでない。安倍政権が打ち出した生活保護削減は、総額1190億円です。うち、食費や光熱費など日常の暮らしに欠かせない生活扶助基準を8月から3年かけて引き下げ、扶助費を670億円削減します。小泉元首相の構造改革によって、社会保障の国負担分が大幅に削減されました。8年間で削られた公費の総額は8兆6360億円になります。町における受給者の現状と2015年度以降では70代以上の夫婦の場合、生活扶助費は現在月額およそ10万6000円、引き下げになると約10万3000円になります。20歳から40歳の単身者は7万8000円が約7万5000円となります。生活保護の利用率は日本は 1.6% ですが、三好町ではどのぐらいの利用率ですか？
福祉課長、1.34% です。
生活保護制度の周知を広報で行うべきではありませんか？
福祉課長、検討します。
生活保護基準の引き下げは、介護保険料や利用料の減免、保育料、就学援助制度、最低賃金など影響を及ぼします。就学援助制度に柔道着や PTA 会費、生徒会費も助成項目に加えてはどうでしょうか。
学校教育課長、研究検討してみたいです。
地方自治体から国へ、生活保護基準の引き下げを行わないように声を上げていくべきではないでしょうか。
町長、国も町も財源が厳しいです。国の動向を見たいと思います。
水道料金値上げやめよ。現金および預金が5億9549万円もあります。値上げの必要はありません。町内業者のうち40社で年間93万立方メートルの地下水を汲み上げています。地下水は生活水とし、業者に地下水の一部を水道水の利用に変えてもらい、給水収益を増やしてはどうですか？
町長、 企業の考え方もあるので、協力は厳しいです。
三好未来、ぬくい久夫。今後の予算方針について、効果的な国庫補助金の活用を。25年度も多くの財政調整基金を取り崩しての予算編成となるが、今後の予算方針についてどう考えますか？
政策秘書室副室長。25年度歳入は国の補正予算に伴う補助金を積極的に活用します。歳出は緊急対策をもって抑制を図っていきます。
通学路の危険箇所対策についての現状と見解をお聞かせください。
道路交通課長。数箇所について問題がないとは考えておらず、さらなる検証を続け安全対策を講じていきます。
道路維持管理修繕計画は計画通り進んでいるのですか？
都市計画課長。3カ年計画を立てて進めていますが、交通量増加や予算その他の要因で計画通り進んでいません。
公共施設ストックマネージメント計画の進捗はどんなですか？
政策秘書室副室長。全公共施設の将来の更新費用を推計し、財政の見通しを立てながら現地調査をもとに方針や実施体制を示し、25年度には方針を具体化させ、年次ごとの実施計画を中長期的に示します。道路修繕計画も策定する予定です。
藤塚土地区画整理事業の町支出補助金の見込みはどんなですか？
都市計画課長。事業の効率化などを考慮し、業務委託方式とし、6億3900万円の補助金支出を見込んでいます。
スマートアイスイフル化の支出及び土地利用はどうなっていますか？
政策秘書室副室長。13億円強を見込んでいます。3号線周辺は緑の保全をしつつ、実態に即した利用計画を検討します。
日本経済再生に向けた緊急経済対策、国庫補助金を積極的に活用すべきではありませんか？
政策秘書室副室長。内容を精査し、対応できる分は早急に各所管課に情報提供し、積極的に活用していきます。
地域防災初期行動マニュアルの周知、訓練は実施されますか？
自治安心課副課長。行政区と防災訓練を実施します。
ここまでは山本
小柳が担当しました。